celebrating 20th anniversary.
放送作家の石川紀人です。
本間です。
ブルンブルン平田です。
石川、
本間、
ブルンの
B サイドユアライフ。
今回のミサはですね、8月18日火曜日の夜10時ちょい回ったところから収録というところでございまして、今本番始まる数秒前に泣きから、8月18日今日は名取裕子さんの誕生日ですと。
おめでとうございます。
おめでとうございます。おいくつになったらなられたのかちょっとまだ、ね、存じ上げませんけれども、おめでとうございます。
そうなん
や。いやー、いうことでございまして、まあ、今日8月18日はですね、まあ、先週も話題に上がりましたけれども、甲子園準々決勝が行われておりまして、いやー、良いゲームだったんじゃないですか。全部見れてないけど、スコアを追ってたりしたけれども、まずあれじゃないですか、
全然見れなかった、
全然見れなので、ちょこちょこつまみ食いしてる感じだったんですけども、うん、まずこれ組み合わせが良くない、いいんじゃない、今年良くないですか、この準々決勝。
あの、結果的になるほどなっていう、うん、こともあったかな、
うん、しメンツも良くないですか。こうなんていうの、強豪、有名強豪校がさ、こういっぱい出ていながら、この旋風を起こした有明高校も入っててさ、
うん、
で三重高校、これちょっと地味に思うかもしれないけど、三重高校って俺の印象なんだけど、大阪桐蔭と当たると死闘を繰り広げる高校だね。
あ、そうなん
だ。そうそうそうそう。
なるほど。なんか巨人阪神戦的な、
そうそうそうそうそう、
日韓戦的な雰囲気がある。なるほど。
で、まあ、三重高校自体も夏の大会かな、準優勝経験があったりとかしてて、
うん、
まあ、ちょっとあんまりメジャーではないかもしれないけども、まあそれが第一試合で、天理高校と対戦して、まあ、近県対決ですね、三重と奈良の、
うん、
で、まあ、第2試合がちょっとこれ意外でしたが、仙台育英と智弁和歌山で、これは智弁和歌山11対3で圧勝というところで、で横浜強いっすね、 6-0 花巻東、大谷、菊池雄星の母校花巻東に対して 6-0 で、有明惜しかったね。
あのね、本当にどうだっけな、3オーモぐらいかな、お互いにこうもう一打っていうところをこう握りつぶされて、
はいはいはいはい、
抑えられてしまうっていうね。
いやー、これもさ、ちょっと途中スコアで追ってたんだけどさ、うん、一球速報でさ、 0-0 で9回まで行くと思わなかったね。
いや、9裏で
大ピンチだったし、
ね、満塁ピンチから抑え切ってのタイブレークに入るとか、
はいはいはい、
ドラマチックだったね。いや、まあね、これが決勝戦だったら、
はいはい、
もうここまでで両校優勝にしたいっていう親心みたいな。
まあでも、もうある種有明もう今大会の優勝校でいいですよ。
いや、本当そうだよね。いや、10回のね、
はいはい、
でもね、これが本当に僅差というか、紙一重、髪の毛一本っていう、
はいはいはい、
まさ同じプレーだったんだよね。
いや、これしかもね、この相手健大高崎、これ関東の横浜と並ぶ強豪校ですよ。そこ相手に初出場で、まずさ、しかも有明高校、2枚看板のピッチャーなんですけど、1人、昨日、前の試合前に負傷しちゃったのよね。骨折しちゃったのよ、
う
ん、だからもうエースの子が1人で投げるしかないっていう状況の中で、
それが1枚になっちゃったんだよ
ね。これはね、ちょっとこれネット更新見る楽しみだわ。
ちょっとこれもう早く終わらせて帰ろうぜ。
大丈夫、 TVer で見れるから。もうさ、忙しくなるとさ、 TVer のネット更新が溜まっちゃうだよね。
あ、そうね、そうなんだ、宿題が溜まってくるように、ね、そう溜まってってしょ。
でさ、やっぱさ、例えば3日目から3日目以降をさ見れてないとするとさ、やっぱ3日目から見たいじゃない。
あ、なるほど。
はい、ストーリー追ってきたいじゃない。
いや、でも今日は、
うん、
過去はもう全部捨てて、まず準々決勝この4試合を見るだ
よ。いや、見ていいよね、
うん、
いやー、いうことでございまして、まあこうなると、まあ次が智弁和歌山対横浜で、天理対健大高崎っていうことですけれども、智弁和歌山な、智弁和歌山って基本的に守備をすごく力入れてるチームらしいんですけど、時々こういうふうにバカみたいに打つことがあるのよ。まあでも横浜大智弁和歌山、これも面白そうですし、
それにしてもさ、その横浜高校の1回戦からどんどん死角を当てられてし
さ、
なんか強豪強豪がひたすら当てられてきて、
はいはい、
それを全部なぎ倒していってるっていう。
これはちょっと、まあ、有明高校が今大会の俺の中で MVP だけど、 こうなるとちょっと横浜の無敵ぶり見てえなってのもあるよね。
あれひょっとしてさ全試合先制点、うん、
全試合先制じゃないかな多分、う
ん、なんか 3,4 回までの間1点必ず取ってるよね。
しかもそれね下手するとね神奈川大会からかもしれない全試合先制って。
いやそんな中でも、うん、その今日の、花巻東の、
うん、
3回裏のバックホームで、
はいはい、
花巻東が1点を阻止されるわけ、
はいはいはいはい、
岡間が、まあ、バックホームでアウトにしただけ、そのレーザービームで、
うん、
それがその試合を分けたっていう、
はいはいはい、
もう論客のこの強いこの論の強いことっていうの
は、はいはいはい、
たまたま俺その3裏のバックホームリアルタイムで見ちゃってうわこれは分けるやつだなんて思って4桃からなんか少しずつこう崩れていってしまうっていう、はいはい、そこを見ちゃったんだよね。
横浜のこのね本当に息をするように点が入ってくる
いやそしてさ、うん、息をするように三振をバッタバッタ三振でどんどん倒していく、
ね、小田くんね
これが小田くんだっていうことなんだよ。
そうね、いやちょっとこれもうねここからもまた明日一日休み挟んでの多分準決だったと思いますけれども、うん、まあ、今回がちょっと、まあ、有明高校と花巻東それから横浜とかもそうですけども、あの足を使った攻撃が結構多くて、
うん、
それ俺そういう野球好きだから、あ見てて今大会楽しいなーみたいな感じなんですけれども、その高校野球ね、よく話すように今いろんな問題書かれてるわけですよ。で本人はそれを意識したわけじゃないっていうふうに言ってるんですけれども、開会式で八王子実践のね主将の子が選手宣誓の中で27個のアウトっていう単語をね、まあこれはだから今ねあーだこうだ言われてる7イニング制もある中で、まあね、3アウトかける9イニングで27個のアウトっていう単語が入ってて、でプラス、まあ、聖地甲子園っていうフレーズ、まあ、甲子園での開催の是非が問われてる中で聖地甲子園っていうフレーズが入ってたわけなんですけれども、これねそれとは実は全く別の小さな問題というか、とある提言が今ちょっと高校野球界で浮上してることがあって、俺どれぐらいとか知ってるか分かんないですけど、7月の末ぐらいに宮城県かなんかの高校野球連盟が野球用語を見直そうじゃないかっていう風に動き出したんですよ。これ野球用語をなぜ今見直すかっていうと野球用語は物騒すぎねえかと
あーね、うん、それは8月頭ぐらいになんかネットニュース見たな。
そうそうそう、
うん、なんかね、あ始まってたね。
そう、教育上あまりよろしくねえんじゃねえかと、
う
ん、
ちょっとここまで高まったのはっていうのが珍しいね、うん、例年ツイッターでさ、
うんうん、
こう100いいね、
あ
1000までいかない500いいねぐらいのちょっと言えて妙ツイートで、
はいはいはい、
そのこの言い方どうなのっていうのがちらほら見えたっていうことあったと思うんだけど、
なるほど、いやそれをこう野球連盟の方から見直そうじゃないか。まあ確かに物騒です、野球用語デッドボール死ぬ球とか言って死球ですよあと盗塁ね、塁を盗むもうこの辺はさ、英語をそのまま日本語に訳してから仕方ないにせよ、もうさアウトにすることは軒並み殺すっていう字を使うわけですよ
まあ閉殺だ、
ね、そうですね、
ダブルプレーだよね、
はい、あとはもう頻繁に使うねランナーを刺す
あのさ、なんだっけ、トリプルプレーのことさ三重刺すすげえ言葉だよね
刺す殺すと書いて刺殺、そして殺人を補助すると書いて補殺そして挟み殺すと書いて強殺
そうね、あったね。いや今日もさ、その、有明高校がね、ここ、
うん、
ランナー二塁で、
はいはい、
牽制で殺されるっていうことが2回あったんだけどさ、
はいはいはい、
その2回目を見た時に、うん、うわこれはまずいな有明って思った
の、はいはいはいはい、
そっから7、8、9回ぐらいよく踏ん張ったな、はい、でも殺すってなってそういえば思っただ
から今日も思った。それは牽制アウトのことは牽制死って言いますからね、
牽制死だよね
あとはホームでタッチアウトになったりしたら新聞には本塁で噴死ね
あそうだね、本塁で刺されるみたいなこともあるよね
あとはさ、暴投だってさ、暴れる投げると書いて暴投、ずいぶん物騒だよ暴投 あとさ、三振を奪うね。
奪うね。だって、奪三振王みたいなさ。すごい表彰だよ、ね、
もうさ、野球用語さ、文字面だけ見たらもう完全に実刑食らいますよ、これ。
人殺しの連中の話だよ。
そうですよ。窃盗もあるし。
ね、何やってんだよ、野球人
は。本当だよね。で、まあさ、これはさ、やっぱ戦時中に英語が、まあ、禁止されてた影響もあるんだけど、俺さ、野球ほどさ、用語が日本語化されてるスポーツってなくない？だってさ、サッカーでオフサイドを示す日本語ってないじゃん。
ああ、それをこう、うん、こう和語に翻訳するみたいな。
そうそうそうそうそうそう。
まあそうだね。
だってさ、
ないね、
バレーとかのさ、サーブだってサーブって言うじゃん。で、大体横文字じゃない。だけど、
そうだね、
野球だけさ、その多分まあ戦時中の影響もあるんだろうけど、やたらさ日本語で示そうとしない。
そうだよね、なかなか日本語出てない。いや、あのさ、オリンピックのでさ、
うん、
体操競技さ、
うん、
鉄棒の技で森末ってある、
はいはい、
それを漢字に和語って言うのかどうか。
まあでもあれはカタカナよね、多分ね。
まあそうね、
あのすき焼きと同じよね。
アルファベット、あの何、あの人の名前だから、
ね、そうそう。野球だけがなぜか日本語で示そうとすんだよね。
まあ、日本の野球は日本語でっていうような、ね。
そうそうそうそう。だけどさ、まあ、日本語に訳すと物騒になるともなるのも仕方ないかなと思うところもあって、そもそも論でさ、ベースボールのさ、ベースってさ、軍隊用語の側面もあるのよ。その、なんつうのほら。ベースはさ、安全な拠点みたいな意味だから、ほら、例えば横須賀ベースとか、岩国ベースとか。
基地ね。
基地だよね、うん。で、それを日本語にしたときに、まあ、お城にある、まあ、土塁とか石塁みたいなの類を当てたってとこなんですけども、だから、野球っていうスポーツ自体が敵の拠点を一個ずつ陥れてくっていうスポーツだからさ、言葉に血の気も多くなるよね、それ。
まあそうだよね。
陥落させていくわけだから。
野球っていうさ、その、野原、野っ原の野に、
はいはい、
っていうふうにしたのは正岡式なんだっけな。
って言われてたんだけど、そのね、中満かのえっていう人が、野球で、まあ、正岡式もノボールって言ってたっていうのは。
ノボールね。
よく言われてますけど、これさ、だから、これもさ、これはさ、その、野球って風に日本語にしたのってさ、マイルドにしてて偉いなと思うんだけどさ、だってさ、ベースボールだからさ、類球のはずじゃん。
そうなんだよ、ね。そのサッカーが蹴る球で
周球でしょ。
とかだもんね。その、それになぞらえていくならば、野球も。
類球だよね。
類球だよ。ベースだからね。
わかんない。
ベースのボールだから、
ね。少しマイルドにしたんじゃない。わかんないけど。
マイルドなのかな。
あまりにも戦時色が強いから。
マイルドかもしんないけど、うん、その、正直に言うよりは、うん、言いやすさとか響きを選んだ可能性はあるよね、は
い
は
い
は
い、でも本当野球っていう言葉これだけ普及してることを考えると類球にしなかったのファインプレーだよね。
ファインプレーだね。
あのだから日本語で言うと候補好きに取ると書いて候補ですよね。ファインプレー
好きな取り方。そうだね。
でまあさ、そういう視点でさ野球用語を見始めるとさ全部物騒に思えてくるところもあってさ、例えばレフとライトはさ左翼右翼でこれもさ軍事的な用語じゃない。
軍事なんか政治用語みたいな雰囲気あるよね。
しあとほら昔の戦でさ右翼左翼みたいな使ったりとかさしてたしさ。
あなるほど。あその人形でね。
そうそうそうそう、うん、あとさセンターを中堅っていうのもさ、なんかこう柔道剣道のさ。
そうだよね、五番勝負の真ん中、ね、
はいはい、真ん中みたいな、うん、これまたなんか考えようによっては物騒な感じあるじゃん、なんか。でさ、まあ、そういったさ守備位置に関して言うとさ、野球をよく分かんない人がさ最初にぶち当たる壁ってさショートじゃない。
ショートね、ショート分かんないね。
だからこうね、まあベースを陥落させていくスポーツですよ。最初の陥落させるべきベースを守る人はファーストベースマンだから一塁手なわけですよ。でセカンドベースマンは二塁手でサードベースマンは三塁手なんだけど、 ね、これは理屈イメージしやすいじゃない、ベースを守ってる人だから。だけど実際問題
ホームを
守ってる人は捕手だよね、
キャッチャー、キャッチャー、ね、キャッチャーの人がいつもホームベースのとこにいるから
そうそう、
まあ、あの人が守りそうだ
よね、守ってるね、うん、キャッチャーキャッチする人だからキャッチャー捕手だね。
それであの野球場の四角い部分は
ダイヤモンド、
大体一人人担当がある
よ、ね、はい、だけど二塁と三塁だと一人謎のやつがいるんですよね。
あいつなんない
っていうところだよね。その野球わかんない人が壁に当たるの。
よく考えたらなんなんよあれ。
いや、で、それがショートって役割なんですけど、うん、俺さ、俺も、そういえば、今日こういう話しようかなと思って、そういやさ、ショートストップっていう、ショートの正式名称はショートストップなんだけど、それでさ、俺も半世紀近くさ、ショートストップという名前にさ、疑問を抱かずに生きてきたんだけどさ、ショートストップって意味わかんなくて言ってることが。何がショートで何がストップなのかっていうの分かんないじゃん。で、ちょっと改めて調べてみたら、どうやらショートって後から作られたポジションって説があるんだって。だから、それこそ、ベースにそれぞれ守備の人がいるっていうことだけで、ショートはいなかったんだけど。
ああ、じゃあ、守備はなんかおよそ、まあ8人。
8人だった説みたいのもあって、で、19世紀の、この野球が始まったぐらいの時にその使ってたボールが軽いボールだったんだって、今ぐらい重いボールじゃなくて、でほら簡単に言うとさ、ピンポン玉ってさ投げても遠くまでいかないじゃん、
うんうん、まあそうだね、
軽いから、
うん、
ほらゴムボールとかはあんま遠くまでいかないじゃん、うん、でそういう軽いボール使ってたから外野手が内野まで直接ボールを投げ返すのが難しかったんだって。
そうなんだ、
返球するのが。
へ
ー、で外野からの送球を中継して内野へつなぐ役割のポジションを考案した人がいたんだって。
あ、ちょっと途中で手伝ってやるよ、
そうそうそうそう、
その間に入って、
そう、
あ、なあの、うん、そのレーザービーム、イチローがさ、
そうそう、
外野からビューンって90メートルぐらい投げちゃうやつじゃなくて、
間に一人入らないと届かんと、
途中で取ってあげて、
うん、
また、ね、目的地にビュンと投げる。
だからそうだよ、野球の分かんない人に言うとバケツリレーみたいな、
バケツリレーそうだよね、うん、
それでショートっていう役割ができたんだけど、このショートのショートは、まあ、SHORT で、まあ、短いみたいなショートの意味なんだけど、これの場合は浅いとか浅い位置でっていう意味でショートっていう言葉を使うので、でストップは打球とか送球をストップさせる人、止める人っていう意味でショートストップになった。でショートストップだから浅い位置で遮るものみたいな意味で、その新しいその守備の人ができたんだけど、なんか使い道に困ってる部分もあるんだろうね。なんか最初そのショートはピッチャーのすぐ近くとか、あと内野と外野の境目あたりを守ったりとか、なんかフレキシブルに使われてたんだって。
あ、まあどこにいてもいいよね。
あ、
まあ変な話、中継すればいいから、
そうそうそうそう、
自由に行けばいいと、
うん、でまあボールが改良されて、今ちゃんとある程度重くなった時、重くなって、まあ、今のポジションになったんだって。その二塁と三塁の間を守るみたいな感じになったらしいんだけど、これさ、だから浅い位置で打球や送球を止める人だから、直訳するなら浅止め人だよね。
なんのこっちゃよ。
ショートストップは浅止め人、
浅止め
浅いところで止める人だから浅止め人、浅止め種か。
直訳ね、
直訳ですね。だけどこれ遊撃手っていう風に訳したのが、
あ、遊ぶに、
うん、
あの 撃退する
とか、また物騒ですね、撃退。うん、遊ぶに撃退で、でこれもそのさっきの野球って訳したチューマンさんっていう人が遊撃手にしたらしいんだけど、まあ、遊撃って言葉自体の意味で言うと、あらかじめ攻撃する目標を決めずに、その状況に、その時々の状況に合わせて敵を攻撃したり味方をサポートしたりするみたいなことが遊撃っていう言葉自体の意味なんだけど、すげえ簡単に言うと、だから遊軍みたいなことよね。遊軍、遊ぶ軍隊と書いて、だからまさにこのさ、その守備位置すらさ、 あのピッチャーの横だったり外野と内野の間だったりするわけだから、その遊軍遊撃するみたいな、
あどうしてもこれをやってくれみたいな、うん、こう決まった役割をちょっと外しておくから、
はいはいはい、
あの足んなそうなところに
行って
加勢してあげてみたいな、
そうそうそう、
あ、まあ、だから遊び、うん、遊びを持って
して、
あの自由に言ってくれと。
まあだから言うたらバッファの人みたいなことだね。バッファを持たせてる人みたいな。
まあまあそのよく遊軍だとか、
はいはい、そうね。
あのこうスタッフワークでもさ、一、
うん、
人遊ばせとくっていう表現するよね。
それが遊撃手、ショートストップ。
なるほど。
だから浅戸メピトとは訳さずに、まさには遊軍だねっていうところで、その遊撃手っていう名前にしたんだって、
うん、
チューマンさんが。うん、これなんかあし考えてみると、あうまい風に訳してるなっていう、うん、あるじゃない。だけどさ、まあ遊撃の他にもうまい訳し、うまく訳したなってのあって、まあフライフライはフライぐらいわかるよね、みんなも。野球じゃなくても、あれはさ日本語だと飛球、飛行機の日に飛ぶ、ボールと書いて飛球で、はい、でライナーはゴロでもフライでもなくて直線的に打球が飛んでくるから、ショートライナーは有直、
まあ、もうね今2つ入っちゃったから分かんない、それ分かんない、ライナーがまず分かんないのに、
あ
それが直とはもう分かんない。
であとは
ファール分かんないまま行くんだ。
ファールフライね、ファールフライは正規のフライじゃないから横島な飛球って書いて邪飛。
あ、邪だよね、それは。
邪飛。
邪っていう文字見たことあるな。
で、もっと言うよ、ライトのファールライナー、ライトのファールライナーの場合は、ウジャチョク。
何言ってんだよ。
ウジャチョク。
この辺全部編集するよ。何言ってか分かんない。
で逆にさ、もっといい訳し方あったんじゃねえのかっていう用語もあって、それがフィルダースチョイスっていう用語なんですけど、
それは何だいそもそも。
これね、毎試合起こるプレーってわけでもなくて、 2,3 試合に1回ぐらい起こりがちなプレーなんだけど、まあ、フィルダーっていうのは守備側の野手っていう意味ね。でこれどういうプレーかっていうと、うんと、すごい分かりやすい感じで言うと、例えばだけど、ワンアウトランナー一塁にいます。で、まあ、だから日本語的に言うと一死一塁ね。一死一塁で、バッターが送りバントをしました。で、それがピッチャーが取って、セカンドに投げて、セカンド、ファーストランナーをセカンドでアウトにしようとしました。だけど、セーフでした。で、セカンドからファーストに投げて、バッターをアウトにしようとしたんだけど、それもセーフでした。オールセーフになっちゃいましたみたいな時に、これ誰もエラーしてないじゃない。で、
あ、エラーではないっていう扱いなの。
そう。
へえ。
で、誰もエラーしてないし、かといってヒットでもないじゃん。で、最初からでもファーストに投げてたら多分アウトだったよねってことで、これはフィールダー、守備側の野手の選択ミスっていう意味で、フィールダースチョイスっていう。
チョイスは選択。
選択。
までだよ。
そう
だから野手選択、
そうで
選択ミスまでは言わないの。
でそれを日本語に訳して、今言えない言った通り野手選択って訳してんのよ。だから野手の選択ですってこと。
だから、うん、ああ野手選択失敗みたいなことじゃないの。
うん、ああ違うんじゃない、ミスだとは言わないんじゃない、それを選んだのは野手ですってことじゃない。
だから
そうなることを選んだのは野手ですっていう言い草なんじゃない、分かんないけど、
失敗っていう計算に入らないんだ。
そうそうそうそうそう、
エラーっていうのは、
うん、失策ね、
あの、
うん、
守る側の、
うん、
失敗であって、
はいはい、
打った側、
うん、
ボールを転がした側の、
うん、
あるいは走る側の人に、
うん、
成績がつかないっていうのを聞いたことがある。
そうそうそう、
だから お前の手柄じゃないじゃんっていうことで、手柄はその自分の成績に未来をつかないみたいな、つけてもらえない、せっかく一塁行ったのに、
そうそうそう、
せっかくすっごい走って三塁まで行ったのに、うん、みたいなことがなんかあるんだろうないだろうっていうのは聞いたことある。
そのフィルダーシュースを野手選択って訳したのさ、もうちょっと上手い言い方なあったんじゃねえの。
どういう感じで
野手選択略して野戦ね。
いや、のっぱらを選ぶみたいな。のっぱらを選ぶ。何のことだかわからない。
野手選択って。まあだから、でもフィルダースチョイスってことは、まあだから、まあ、でもその通りだね。これは、選択ミスだとも言えるんでね。そういうふうに野手が選んだんだっていう事実だよね。用語としてはきっと。
そうだね。いやでもさ、それって攻撃側の成績になるわけでしょ。
そうね。
結果さ、その得してるわけじゃない。
そうそう。
このアウトになりそうかなと思ったけど、ランナー一塁だけだったのが、一塁二塁にできたと。しかもそれは自分のヒットとか、フォアボール選んだとか、そういう自分のある程度の成功じゃなくて、相手方が、
そうね。
相手方がそうして
くれた。してくれたっていう。
相手にプレゼントでしょ。
そうそう。だからこれどっちかっていうと、バッター側の用語かもね。なんで塁に出たの？野手選択だったんです。
だからなんかもらい受けみたいな感じの言葉なんかいいんじゃないの。
そうだね。
でしょ。
だからギフトみたいな。ギフト
で、そのな英語はね。だからそれが、だから日本語の場合は贈与
贈答みたいな。
贈答とかでいい。贈答おかしいんじゃないの。
いやー、なんか
譲渡。
いやだから
なんなら贈賄とかでも
まあこれだからさ、この辺で野球用語をどうメスを入れていくのかっていうところがありますよね。
そうか、あの殺す刺すをやめて、
やめて、わかんない、野手選択もわかんないじゃん言われても。
いやまあそもそもさ、殺す刺すみたいなのさ、こうなんていうか漢字一文字で何とかしようとした、その苦難の歴史、苦労の歴史でもあるとは思うの。というのも、それは新聞で伝えるための
そうだね、
あの工夫、大きな工夫だったと思うんで、ね、あのさ新聞のさ、大きい一面だけどさ、何階の表に誰がどうなったっていうのをさ、すんごい小さいエリアでさ、読めるじゃないです
か。そうね。
で、さ何5センチ ×5 センチぐらいの面積のところにさ、
はいはいはい、
9回裏までの自分のチームがどうやってなったか、
そうね、
どういう
動きだったか、1打席1打席で結果がね載ってんのよね、スポーツチームながらと、そう
そう、なんか三振三振四球三振みたいなこと、
うじゃちょくとか
書いてあるよね。だから3文字珍しいんだ
よ。そうそうそうそう。
で、2文字でなんとか表現してるから。
そう。そうね。だから、そういう時に、野手選択を略して野選って書かれるんだよね。
これにさ、ゴロだけはさ、カタカナで、半角で、ゴロって書かれて
る。
ニゴロとか
さ。でもさ、多分だけどさ、ゴロに相当する言葉もさ、先週じゃ多分使われてたはずじゃん。だけど、俺も、なんつうの、それに相当する言葉を知らないし、ゴロだけはあれだったんだろうね、しっくり来なかったんだろうねきっと。
ゴロね。なんだろう。
ゴロ
なんだったんだろう。
って言い換えできっかな。
さあジェミニが教えて
くれ。うわゴロ知りてー。ゴロってなん。バウンド。ゴロ。
ゴロね。
何何
と。一応出てきたよ。
うん
ちょっと待って。
なんていけてたの？
そう、一応説明するね。ジェミニ。ジェミニさんに聞きました。戦時中だったので、野球のゴロ、グラウンダー
は、
地面を這う打球という意味から、まあ、言葉を補給っていうんだけど、補給の球は球で、
はいはい、
補給の方は、ブドウの部みたいな字書くんだよね。
ああ、ほふく前進の方みたいなことかな。
ほふく前進、そうだね。
だからまさにハウだね。
ハウだね。そうだ、ほふく前進の方か、これ。乱視で文字が重なってよく見えないんだけ
ど。ああ。Google の AI が言ってることがどこまで本当か分かんないけど、うん、ゴロって和製英語っぽいね。
ゴロがそうなんだよ、そもそも。
うん、
だからゴロは日本語なんだ
よ。ある種日本語だね。
うん、あちらではグラウンダー。
グラウンダーだもんね。それがなまってゴロになったって言われてるから、
うん、
いやでもさそれ考えるとさテーブルテニスをさ卓球って訳したの上手くないと思って
まあでもまあまあ直訳では
ある、ね、そうだけど、うん、そのテーブルっていうのをさ卓とさ一文字にしたの上手いよナイスプレーだよね
さ、
うん、
テニスってさ、
うん、
難しいじゃない。ほぼほぼあそれに相当する日本語なさそうだなと思ったら、うん、庭の玉って書いて定
休。定休だよね。
だけど、うん、テニスって単語の中に庭って意味あんのかみたいな。わかんないじゃん。ガーデンとかじゃねえのかとか。
まあだからさ、芝生のコートがガーデンと見立ててんだろうねきっと。
まあイギリス式みたいなさ、はいはい、イギリスで緑といえばガーデン。
はいはいはい。
まあ実際庭でやってたみたいなことかもしれない。
あとバスケもうまいよね。カゴの玉って書いて老朽っていうのはさ、なんかイメージしがしやすいよね、うん、いやーいうことでございまして、今週もそろそろ行ってみましょう。石川本間ブルーンの B サイドユアライフ。
学校や職場とは違うもう一つのあなたの生活のそばに B サイドユアライフ
ということで、改めまして構成作家やっております石川貴人と申します。そして、本間というこれまた放送作家がですね、この後今ちょうどですね22時半を回ったぐらいですが、23時ぐらいに家に着くのでそこから参加と言っておりますと。
石川
本間ブルンの
B サイドユアライフ。アドレスは turbo-web.com。
もっと西川貴教のことが知りたい、 TM レボリューションのライブが見たい、そんなあなた、まずはホームページにアクセス。会員になると特典いっぱい、西川貴教オフィシャルファンクラブターボ。
TMFACDC みたいに言わねえ。 ACDC みたいな。
M やねん、こんなら超でかいんだから。
石川
おまっぶるんの
インサイドライブ。
いや野球多分ね、もっと物騒なこともある気がするんだよな。
なんか何があった
か。まあとにかくでももう本当物騒です基本的に。
そもそもデッドボールだってさ、うん、おかしいよね。ヒットバイピッチでしょ、う
ん、
だからまあ当たっちゃった、当てちゃった、
当たっちゃった
ことだと思うんだけどさ、うん、デッドボールってひどくね。
デッドボールも和製英語かな。
和製英語でしかないじゃない、そもそも。だってあっちで使われてないんでしょ。あ、昔使われたのはやめたの。
やめたのかもしんない。
そういうことあんのかな。
あーあー、なるほどなるほど。和製英語としてその何、死球になっ、死球って意味になったけど、あのプレーが一時停止して無効になった状態をボールデッドとか言うの。
ボールデッド言うね。
とかそれをデッドボールって呼んだりするんだって。
ボールデッド自体は野球以外のことなんじゃない。ゴルフとかでもって。
なんかいろんな球技で使うよね、うん、ボールデッドはね。
うん、だから一旦止めます。
そう。
その試合を決める球どっか行っちゃいましたみたいなことだよね。はいはい、
だから。なんつうの、だから死球になってボールが止まってるから言って、
あ、死ぬ球になって
デッドボール、うん、ボールがデッドだったからデッドボールみたいなことを、うん、もう死球自体がデッドボールだと思ったんだろうねきっとね。
そのまま行っちゃったって言いやそれになっちゃって止めようがなかった。
止めようがなかったね。
言いやすい、いい、あの当時の連中が、ね、あの野球やってて、うん、もういいじゃんこれでってなったっていうやつかもしれない。
まあ、あのそうなんですよね、日本語と英語と和製英語が入り混じってるんですよ野球は。
めちゃめちゃなんだよ。
ナイターとかゲッツーとかね、この辺和製英語ですから。
なんか本当難しいよね。だから日本人にすら伝わってない、ね、
そうそうそう。いやもう俺他のスポーツの話で野球も全部英語にしちゃえばいいと思う。
まあ国際的にね、
そうそうそう
していくんだから、なんかほら DH が多いとかさ、 あと
ピッチクロックがどうのってんだったら、まず用語を英語に戻す。
そうだ、それで、うん、あのその子供たちもね、その英語を覚えるみたいな、
そうそうそうそう
そう、そうなってく。
だって他のスポーツみんなちゃんとさ元の言葉でやってんだからさ、
オフサイドとかさ、うん、だから海外にいきなり行ってプレーしてもさ、うん、およそわかるみたいな。
そうそうそうそう、
ラグビーなんかさ、うん、あれよ、あのもう子供の頃から審判たちが全部英語で来るから、う
ん、はいはいはい、
もう英語わかってるっていう状況なんでし
ょ。そうだよね、
プレイヤーでもさ、だからそのレベル行きゃいいんだよね。
そうそうそう、
そしたらもっと伸びそうな。
ただあのもっと物騒な日本語を当てはめていくっていうのも
逆に
ラジオのコーナーとして面白そうではあるよね。
いやいや、ダメだよ地上波では。 全くできないよ。
コロスコロスコロス。
石川、
ほんま、
ブルンの
B サイドユアライフ。